中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、前回に引き続いてですね、前回は中村さんの振り返りと2019年の振り返りと、はい、玉尾殿の質問をしましたよっていう話と、うん、でその流れでですね、はい、もう少し首里城とかの歴史を追っかけていこうということで、うん、木名大作さんに来ていただきました。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でですね、今回歴史のおさらいでね、うん、僕らも首里城のことを学ぼうということで、はい、うん、琉球処分以降のお話をお聞きしておりまして、琉球処分後そのまますっと熊本鎮西が入って数十年いらっしゃるということですね。はいはい、でその間に相当首里城はリフォームされてしまっていて、その時の資料というのが過去からあったものかちょっとわからないことが多いので、注意して検証していかないといけないよというお話で、でその後にもう一度いわゆる首里市の方に首里城が払い下げをられるというところまでで時間がなくなってしまったという感じでございます。はい、首里市は払い下げなのでいくばっかお金出して、はい、それで、はい、まあ自分たちのものをするということになるわけですよね。はい、はい、それまではじゃあオーナーが一時国のものになったということで、うん、さてじゃあそこでの首里城っていうのはどういうふうに使われていたんですか。うんうん、
でそれで、うん、そのまあ当初、うん、公園整備みたいな形でやろうとかですね、うんうん、まあ、学校を作ろうとか、うんうん、まあ、結構いろんな案が当時のまあ議会とかで出てきたりとかしていて、はい、でそれで、まあ、それもありつつ、まあ、その当時同時並行っていうのも変ですけど、うんうん、地震とか台風とかでどんどん朽ちていってるわけですね。はい、でどんどんボロボロになってるので、うんうん、で、まあ、そういう状況もありつつ、まあまあ、跡地利用というか、はい、利用したいということで、結局その正殿をはじめその取り壊そうということが首里市の方で決議される。
なるほどね。
で、1回目はまたその反対もあって、うん、決議に至らなかったのかな、うんうん、で、1回目は大丈夫だったんですけど、また数年後にまだ2回目が出てきて、うん、でその時に、まあ決議が決まって、はい、うん、でそれでまあ当時の新聞とか大々的に報じてですね、うんうんうん、で当時の文化人とかがまあ反対したりとか、うん、まあ、でも市としてはそのね、ボロボロになってるその正殿をはじめ建物を回収するお金もないと、うん、で、まあそういう状況なので、まあ決議をまあ泣く泣くでしょうけれども、うん、まあ、その取り壊しの決議をがされてしまった、うん、でそれを見たその文化人だったり、うん、で、まあ当時県外にいた鎌倉芳太郎という人物がいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、まあ、彼は沖縄で教員とかもして、沖縄に深いつながりがあって、で、その、まあ、県外の、鎌倉芳太郎という人が、うん、それを見てですね、まあ、反対意見を出したりと、うんうんうん、はい。ということで、まあ、ちょっとすいません、説明すると長くなるんですけれども、はい、まあ、結局、まあ、その取り壊し決議は撤回されて、まあ、撤回というか、うん、まあ、その、亡くなって、うん、で、今でいうウルトラシーみたいな感じで、うん、沖縄神社っていうのを、まあ、作ろうとしてたんですけれども、取り壊して作ろうとしてたのを、うん、じゃあ、まあ、ウルトラシー的に、その、首里城の正殿を神社の拝殿ということにして、はい、
これもう神社ですよ、
そうそうそう。うん、で、そういうことにすると、今度、まあ、古社寺保存法みたいなので、うん、はい、その予算がつけられるので、うんうんうん、まあ、お寺、これお寺なので直してくださいって、うん、まあ、お寺、神社なので、
神社なのでね、
うん、直してくださいということで予算つけられるので、うん、まあ、そういった形にして、まあ、予算つけて直すという感じになって、うん、でまあ、その後また、予算ついたけど結局、修理が、こう、長引いちゃって途中で中断したりとか、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、最終的には、国宝に指定されるまでになったと。うん、はい、いう感じですね。
そうか、結構ギリギリのところで生き長いですね。
うん、そうですね。
ちょっと気になるのは、はい、ここでもう議会でも一回取り壊そうと決まるぐらい、うんうん、ということはですね、ある種の求心力は失ってたんじゃないかなって察する、うん、もちろんやむにやまれぬっていうこともあったかもしれないけど、はい、だけど壊してもいいやって思ったわけですよね。はい、そこでね、一時期、やっぱり、もう女が昔の王様の頃から時間も経っているし、うんうんうん、ここで首里城自体の求心力は一時はなかったのかなという。う
ん、そうですね、うん、当時は特にその、まあ、王国がなくなってすぐはやっぱり王国復活を願って動いている人たちもいたんですけれども、うんうん、やっぱそれからも何十年も経っていて、で、まあ、一番大きいのは日清戦争でも清が負けちゃって、うん、まあ、琉球としても頼れる先がなくなったと、
う
ん、
そうか、でも兼任だと思ってたところも破れてしまうってことですね、うん、
で、まあ、それでも日本人として生きるしかないという状況で、うん、で、まあ、それもあるし、まあ、いち早く日本人になれるような形、うん、なんですかね、気持ちを持ってる時代かなと、うんうん、で、うん、それでいくとやっぱ首里城っていうのはまあ、うん、旧なんですかね、旧王様がいたお城なので、うんうんうん、まあ、ちょっと古いようではないけど、
わかります、
うん、昔の話をしてもねという、うん、
それをまあ国体の保持の代表である神社という形に変えるっていうことは、うん、当時の選択としては、ね、うん、保存継承の意味もあるし、うんうん、はい、もって日本国に、ね、うん、なっていく意味でも重要な決定だったということですね、うんうん、なかなか中村さん、はい、いろんな意思決定があったんですね、ここまで。
そうですね、まあ、なんか事情でっていう感じですね。ええ、
うん、
だ目的として果たしたかった形だったのかどうかっていうのはやっぱりちょっと疑問もありますよね、
うん、
どういう思いだったのかっていうのはちょっと、うん、今聞く限りではかなり複雑だったんだろうなとは思いますよね、
うん、まあ、ただ結果それがね、ちょっと残ったということはよしとして、うん、まあ、そこには鎌倉芳太郎さんたちのようなそういう研究者の尽力があったというところはやっぱりちょっととどめとくところですね、はい、なるほど、だいぶ分かってきましたよ、うん、その後じゃあどう展開していくのかって話なんですけど、
はい、うん、まあ、その後はもう、うん、北殿のところに博物館ができたりとか、
はい、
まあ、場内食堂って食堂ができたりとか、
食堂、ね、
まあ、割と、うん、観光地化というかしたり、うん、あとは七茶の裏のところにもともと小学校ができてたりするので、
うんうんうん、
まあ、本当に首里の人の馴染みの場所になったのかなと。
なるほどね、うん、ここやっぱりその時の時代にあった、はい、機能をここで付加したってことなんですね、うんうん、食堂は今でもあってもいいな
と思う、うん、水無垢のところですよね、
うん、確かに、うん、そうかそうか、はい、そうやって使われた。そこでの学校っていうのはいわゆる師範学校の
付属の、うん、師範学校もあるし、あと小学、下の女のところ小学校があって、うんうん、はい、
これ時代でいうとどのぐらいになるんですか、うん、1920年
とか何年だろうな、ちょっと分かんないですけど、まあ、結構古い時から小学校できて、多分首里で一番最初に小学校できたの、
うんうんうん、
首里城の城内ですね、
うん、
明治末くらいかな、うん、ちょっとすいません、うろ覚えであれですけど、
うん、うちの祖父は師範の出なんですよ、うんうんうん、なので、うん、首里城で、うん、子供たち教えたり、うん、あと剣道をしたりっていうのはしてたと、うん、よく言ってましたね、うんう
ん、そっか、首里城内に師範があった時代も確かあったと思います、
うんうん、
そう、数年数ヶ月とか
城内で剣道する、うん、剣道場としても使ってたよって話は、うん、私も祖父からよく聞いていて、うんうん、まあ、ちょっとボロボロだったって話も聞いている、うんうん、だからメンテもね、うんうん、しながらこういう新しい使い方をしていた、はい、っていうことなんですね、そうですね、うん、じゃあそれはいわゆる戦争の前まで続いていくってことでいいんですか、
う
ん、
はい、はい、そうですね、うん、
そうかそうか、じゃあここで再び、うん、じゃあ首里市のというオーナーから一度、うん、まあ、戦時の処置として、はい、
うん、
もう一回いわゆる国になるってことですかね、この時オーナーが変わったかどうかっていうのはちょっ と、まあ、接収されるわけですよね、
うん、接収というかその地下に陣地壕を掘られるという形で、当時のまあ話とか聞くと結構もう所有土地の所有者の許可も得ずにどんどん壕を掘ったりしてるので、
もう、
まあ、うん、まあ、
国の緊急事態だということですね、
うん、そうですね、うん、でまあ、32軍の司令部号とかも有名ですけど、うん、まあ、最近公開されたエリアで龍崑号っていって、
うん、
鉄筋の体の号とか、うん、あの辺にも号がいろいろ掘られてたりするので、うんうんうん、まあ、多分あの周辺にも個人の家庭で掘った号とかも含めれば、うん、結構な数掘られてたんじゃないかなと。
そうかそうか、う
ん、思います。
なるほどね。号が、まあ、たくさん掘られると、はい、私は城西小学校なんですね、うん、だから本当地元なんですけど、うんうん、城西小学校にもその号の入り口がありました。 あと隣の竜丹の上のところもですね、うんうんうんうん、当時はそこそこ入れました。昭和50年代ぐらいはそこそこ入れて、ただ真っ暗なので怖くて、
ね、そうです ね、 ね、
ちょっと10メートルぐらいでもう無理っていう感じになったんですけど、うんうん、そうか、なるほどね。じゃあもう緊急事態ということで、うん、どんどん、うん、この周辺とか地下の方が、うん、のなんて言うんでしょうね、使われていくっていうところなんですね、うん、はい、建物自体は残っていたん
ですね。建物自体は残ってます、
うん、はい、で、そういう使われ方をしていた、
は
い、
うん、
そうか、それでじゃあ戦争を迎えるわけですね、
はい、
うん、そこからの歴史というのは割と、うん、多分なんて言うんだろう、風景眺望のいいところっていうところもあるので、うん、逆にまあ、
うん、
狙われやすい場所とも言えるわけですね、うん、首里の地域っていうのは。
そうですね、はい、まあ、目立ってたでしょうし、
うん
うん、で、まあ、先日読んだちょっと本の中に面白いことを書いていて、はい、まあ、当時その首里にいたあのお年寄りの方の手記の中に、うん、まあ、首里城やっぱ目立つので、うん、この大谷渡りの葉っぱとかで偽装しようということで、
はい、
そのなんかネットをかぶせて、
うん、
その大谷あたりとかそういった草を張ってやったけど、うん、もう気休め程度にしかならなかったというような記録もあって、う
ん、まあそこそこ大きいですからね。
そうですね、
はい、
う
ん、その後うん、じゃあもう戦争の中では艦砲射撃で狙われる場所になったということですね、はい、
そうですね、艦砲射撃でまあ破壊されてという、
うん、
まあ、首里城だけじゃなく周辺の遠隔寺とか中城郡もまあほぼ同時期に、
うん
うん、
そうですね、はい、石垣だけがある程度残ってしまうというところ で、
ね、う
ん、でまあ廃墟化するっていう感じなんですね、はい、うん、そうか、そこからはもうあとは我々の知ってる琉球大学ができてというところになるんですかね、うんうんうん、はい、
そうですね、戦後の1950年でしたっけ、うん、琉球大開学して、うん、で80年代70年から80年かけてですかね、うんうん、まあ、移転して、で、まあ、移転したのでまた都市計画どうしようかということで、
はい
はい、首里城復元しようということで、
うん
うん、まあ、復元が始まって、まあ、92年ですかね、
うん、
オープンしたという形になります
ね、うんうんうん、なるほど、そうか、そういう歴史があってここに来たわけですね、うんうん、
はい、
こう考えると、うん、我々の先輩、ちょっと先輩ね、うん、方がどうしても首里城を復元しようという、うん、この強い思いっていうのが、
うん、
どこから来たのだろうというところは、うん、もうちょっと、うん、察しないといけないところですよね。そうですね。どこに思いを馳せて、うん、これを作るべきだと先後思ったのかなっていうところは、
うん、
これ木名さんどう思います？
やっぱりちょっとアイデンティティも、うん、的な問題もあるのかなと思いますね。
うん
う
ん、
まあ、戦争で、まあ、一旦はその戦前まで、その日本人だということで、はい、その、なんていうんですかね、まあ、皇軍の一人としてみんな戦ったりしたわけですけれども、
うん
うん、それで、まあ、負けて、で、そうしたら、まあ、今度は日本から切り離されてしまって、
うん、あ、そうですね。
で、また今度はまた琉球政府ができたりとかですね、うん、まあ、アメリカの統治下に置かれたりとか、うん、まあ、どんどんその、コロコロ変わっていくような世の中で、やっぱりその自分たちのその何ですかね、心の拠り所ではないですけれども、うん、自分たちの歴史を再確認するために、
うん、
やっぱり思いを馳せた人とかも、まあ、いたのかなと。
なるほどね。
思いますけど、
そうか、うん、まあ、どの時代に、まあ、少子の時代に戻りたいとかそういうことではなく、
うん
うん、やっぱりここで統治者も変わっていく中で、うん、自分たちのアイデンティティを首里城求めたっていうところはあったのかもしれないですね。
でまたできた後にちょっと聞いた話だと、
うん、
まあ、例えば県外行って、
うん、
例えば大阪だったら大阪城があるとか、
うん、
名古屋だったら名古屋城があるとかっていう中で、うん、沖縄今までそういうのがなかったんだけど、うん、うちには首里城があるんだというね、うん、まあ、胸を張って言えるようになったみたいな話を聞いたことがあるので、
面白い、
うん、まあ、それが一つのまた支えになったのかなっていう。
なるほどね、はい、気がします。人それぞれいろいろなアイデンティティ持ち方があるんですね、うん、中村さん はい、結構あの若い、お若いったらあれですけど中村さんにとって首里城ってどんな存在だったんですか？
まあ、小学校2年の時だったと思うんですけど、うん、あの鯉を流胆に放流した世代なんですよ。
あの一回春節というか、うん、掘った後かな、
掘った後かな、うんうん、でその時にはもう首里城を復元していたので、うん、であのまあ通学路の、まあ、中にずっとあった風景ですよね、うんうんうん、で観光客が歩いてきて、でまあ、女性小学校ですから、はい、皆さん首里城を目指していくんですよ、うんうんうん、やっぱそれだけあみんなに注目されている場所なんだなというのは感じていて、ね、であと、まあ、あの絵を描きに行ったりとか、うんうんうん、まあ、なんか社会科で調べ物に行ったりするとかっていうと首里城っていうのがありましたし、うんうん、自分たちの学校の周りの誇れるものは何ですかみたいな話だとやっぱり首里城っていうのは真っ先に出てくるようなイメージだったので、
うん、そうか、なるほどね。じゃあ復元をしようと思った世代とはまた違う形で、もうあった人、
そうですね、
あった状態っていうところですかね。小学校2年生だったらそういう感じか、うんうん、なるほど、世代によってのこの差ってありますね。そう考えると、うん、私は小学校6年生の時に琉球大学が、まあ、移転したっていう感じなので、うん、あの場所っていうのはもともと琉球大学があった、うん、琉大現役世代というか、うんうん、ね、というイメージがあって、そこをねいろいろ整地をして作った場所っていうことなので、うん、なんか後からできたもんっていう感覚があって、直接なんか自分のアイデンティティとそこが重なっているかどうかっていうとちょっと微妙なんですよね、うん、ただもともとあったものを、うん、そこに戻していくとか、うん、あるいは戦後の一つの決算としてですね、うんうん、あったものをしっかり戻していくっていう、うん、その国とその地域との、うん、責任によって元あったものをちゃんと戻していく、うん、で、そこにもう一度血液を通していくっていう、うんうん、意味、政治的な意味という感じで捉えているんだなってちょっと改めて思って、ま、そこまでアイデンティティには落としていないけど、ね、それは戦争責任の取り方とかね、そういうところで見ていたんですけど、ただオーナーもねそういうふうに変遷をしてっていうことであるとちょっとまた印象が変わってきたなと思います。はい、木野さんは逆に今回皆さんがね、うん、すごい悲しんで、もっと言うと県外の方とか、うん、うちなんちゅうで言うと海外の方も非常に、はい、これ、まるで人が亡くなったようなお悔やみの状態になったと思いますけど、うんうん、それはどうしてそういうふうになったんだな、というふうに考えてます。
そうですね。うん、まあ、正直、最初は、うん、意外だったんですよ、
うん、意外
意外でした、うんうん、まあそんなに観光客で来られた方はまあ別として、うんうん、その県民、今までずっとそのなかなかその観光客だけで県民が来ないということで、うん、まあ課題というかですね、どうしたら県民にもっと興味を持ってもらえるんだろうみたいなのをずっと考えてたので、
そうですね、9割以上ずっと観光客が来る、うん、施設ですよね、うん、統計上はね、うんうんうん、
でそれでまあずっとそんなのを考えてた中で、うん、まあいう、まあ、火災があって、うん、でそれでまあ自分たち同世代とか、はい、若い人たちもやっぱショックでみんな悲しんでたので、うん、それは、まあ、正直言うと意外でした、
うんうんうん、
あこんなにみんなこう思い寄せてたんだっていうことがあって、うんうん、でまあ世代によってもやっぱ違うと思うんですけれども、うん、自分たち世代で言ったらどうなんだろうって考えた時に、うん、まあさっきのまあ、話にもちょっと関係しますけど、うん、やっぱりその自分たちには首里城があるぞって、うん、こう県外に向けて発信できるなんていうんですかね、うん、ものかなと思って、で自分も高校卒業してしばらく東京にいたんですけれども、うんうんうん、その時にチラさんとかアムラガネとかスピードの時代の後なので、はいはいはい、なんですかね、自分は沖縄出身だよっていうのも、うんうんうん、自信を持って言えたんですね。
そうね、私もその期間ずっと東京にいたので、うんうん、あここでね、少し、自信持って言えるっていう状態、それはすごいよくわかります、はい。うん。その中には位置づけられてるかもね。
で、うん、そうですね。で、その中でやっぱ沖縄の アイコン的にやっぱ首里城使われるじゃないですか、うんうん、ウィキペディアで沖縄県の項目出た一番最初に首里城の画像が出てきますし、うん、そういうそのアイコン的にやっぱり示すものっていうことでやっぱあの、まあ、実際に来たことない方とかでも親しみあったのかなと、うん、感じました ね、
そうね。これは人それぞれいろいろインタビューしてみたいなと思いました、うんうん、はい、ありがとうございます。ちょっとだけ将来の話をしたいなと思ってます、はい、私どもあのもちろん、うん、この首里城はもう一度作るぞという気持ちは変わらないと思います、うんうん、そういうつもりでおります、はい、で、まあ、ただやっぱりその地域に与えてたストレスがあったのもまあ事実なので、うん、今後どういう運用だったらいいのかなと思う中で、私も所属している首里のまちづくり研究会、うん、首里まちづくり研究会ではやっぱりもうあの渋滞の元である駐車場は廃止してほしいので、それ他の交通手段を組み合わせてね、もうちょっと歩けるところにしてほしいということで、あの地下駐車場はもう廃止だみたいな話を割ともうオフィシャルに宣言はしておりまして、あの今後ねどういう答えが返ってくるかっていうのは分からないんですけど、木下さんこの将来像に関して何か考えてることがあれば、
はい、そうですね、うん、あのまあこの火災の前からずっと思ってたんですけど、うん、やっぱりその首里の町全体を見てほしいというか、うんうんうん、まあ、首里城はまあ中心か、まあ、首里の中心ではあるけど、でもその城下町があっての首里じゃないですか、うん、でやっぱ王国の歴史も史跡とかもやっぱ周囲にたくさんあるので、はい、まあ、そこも含めて見てほしいなとずっと考えてて、うんうんうん、でまああの今回まあちょっとね残念な火災ではありますけれども、うん、まあそれを機にあのまあ、ちょっと周辺とかにも目を向けて、うん、その観光客なり、まあ、県民の皆さんが、うん、こう首里を周遊できるような形にしたり、うん、まあ、あとはまあずっと前から話としてはあるんですけど、まあ、中城郡の復元とか、
うんうんうんうん、
そういった周辺の、遠隔地とかですね、うん、復元してその何ですかね、こう周囲も含めてのその琉球王国の首都だった首里というのを見ていただければ。
そうですね、うん、海遊性も上がるし、
うね、
もうちょっと産業というかね、うん、近くへの波及もの、うん、
はい、できたらいいかなと、
うんうん、確かに。中村さんどうですか。
そうですね、まあこれは前回の放送でもお話があったと思うんですけど、大体、うんうんうん、まあその首里城周辺のものも一緒になってやっていく、うん、でその多くの人がまあ復元に関われるっていうそのプロセスも大事かなと思っていて、う
ん、復元に関わるプロセスね、
でそこでその周辺の街づくりとかもどうしていくっていうのを、まあ、国権任せじゃなくて地域の人はどう考えてるよっていうそのキャッチボールをやっぱこまめにやってほしいなと思いますよね、
うんうん、なるほど、ありがとうございました。おまあまあお時間でございます、はい、
はい。
すごい今回も学びがたくさんありまして、
はいはい、
今後のね議論のまたネタにね、はい、して いきたいと思います。木下さん本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
中村さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you.